ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ、久しぶりのサーヤでございますけれども、
ご無沙汰してます、元気ですか？
鈴木さやかさんです。
はい、どうもどうも。
もう最近ね、何やってるかっていうのを早速聞いていこうと思うんですけどね、はい、久しぶりにちょっとフリートーク的なことをやってみようかなと思いまして、
いいですか？はい、最近ですね、まあ私ドラマを見るのがすごい好きで、
はい、
特に八重の桜、大河ドラマ、
半沢直樹とかじゃないんですね、
まあ、半沢直樹はもちろん抑えてますけど、はい、やっぱここで語りたいのは八重の桜とか、八重の桜、歴史的なねお話、はいはいはい、歴史の中に妖怪も潜んでたりするじゃないですか、はい、まあ、八重の桜には残念ながら妖怪は出てこないんですけど、
出てこないんだ、
はい、まあ、そんな中で私ね、歴史検定を先日受けて、
お、受けたんですか？
歴史能力検定というのがあって、
何ですかそれ？
あるんですよ、3級、
3級
まずはと思って、ね、
はいはいはい、はいはい、
受かりました。
いやいや、ちょっと全然わかんない、あ、どういうレベルのものかわかんないんだけど、
ま、とりあえず高校の、
ちょっとちょっと、どこの歴史なの、まずはそれは。
あ、それは私が取ったのは日本史の方、
日本史、あ、世界史もあるんだ。
そう、歴史能力検定っていうのは世界史と歴史とそれぞれ3級からあって、うんうん、準2級、2級、1級ってあって、うんうんうん、とりあえず3級受けたんですけど、
それ取るとどういうことになるんですか？
あ、歴史詳しいねってなります。
はい、いやいや、それ3級はどれぐらいのレベルの問題が？
3級は高校の山川出版ってね、歴史界の中では相当有名な、は
い
は
い
は
い、いやいや、山川出版大先生じゃないですか。
よかったよかった。
私も何冊資料集というかね、用語集を買ったかわからないんですよ。
図録とかね。
そうね、地図と一緒になってるやつとか、あと、はい、用語集ですよね。
あ、
山川出版
って、ね、お世話になりますよね。
歴史の、はいはい。
あの、山川出版さんが出している教科書。
はい。
高校生の教科書。
はい。
が、だいたい丸々一冊。
なんだって？
私ね、また買いましたよ、あれ。
あー、懐かしい。
もう一回買って、本屋さん、紀ノ国屋さんで。
はいはいはい。
で、もうひたすら、それこそナウマン像が出てくるところから、こう、もう、明治維新のところとか、
はいはい。
まで読んで、無事受かりましたね。
無事受かった。
はい。
高校レベルの知識がある。偏差値で言うといくつぐらいなのかな？ 60 ぐらいかな。
まあそんなにいかないかもしれないです。もしかしたら55とか、
はいはい、
それぐらいの、まずは一般教養レベル。
ああ、それが3級なんだ。
ですね。で、そこからさらに。
1級になるとどれぐらいなんだろうね。
もう1級とかは教科書に載っていない裏話ぐらいのところまで知ってないと受かんないですね。
論文なの？ 1 級は。違う。
論文じゃないです。マークシートと、あとちょっと記述もあるかな、確か。
はいはいはい。なるほどね。私もね、世界史どちらかというと、
そうなんですか、
やってましたから、
はいはい。
日本史に関してはもう趣味の延長で、う
ん、あ、なるほど、
やっぱり妖怪の総大将ですから、
あ、はい、
日本の歴史はやっぱ詳しいっていう。
そうか、学ぶことさえないぐらいにね、生まれた時から知ってたぐらいの。
まあ、大体ね、うん。まあ、400年ぐらいのことは、ね、
長い長い。
詳しいかなって感じ。はい、まあ、大体寝てるんですけどね。
あ、なるほどね。はい。
世界史はね、大人になってからもう一回地図買ったりとか、
はい、
世界史の詳細辞典みたいなの買いましたよ。
へ、世界史は私逆に全然ノーマークですね。
なんで世界史勉強するかっていうと、うん、日本の妖怪とかを勉強していくと、はい、大体もう中国から来たのが7割、インドの方から来たのが2割で、他が1割みたいな、うんうんうん、ほぼやっぱ大陸からの影響が多いんで、
なるほど。
遡っていくと、
はい、
結局、中東アジアのあたりの民族だったりとか、四大文明とかのあたりまで遡って、
うんうん、チグリス、ユーフラテス。
そうそうそう。はい、メソポタミア、ね。
懐かしいですね。
そうそう。そこまで、大体繋がっていくんで、
はい、
結局日本人のルーツを辿っていくとそういう風になっていくから勉強せざるを得ないという。
てっきり日本史フェチだとばかり思っていたら、
まあね、日本史も結構好きですけどね、うんうん、
最近ね、まあ歴史も、はい、歴史能力検定もいいんですけど、この江戸検、
あ、これ私受けようと思ってますよ今年。江戸検、
今回は11月3日日曜日に第8回江戸検が、
これね、
はい、
私ね、ウェブサイトか何かで、うん、問題をやってみたんですよ。
はい、
予想問題、
はい。
上級、中級、初級みたいになんか、あるよね。
う
ん、3級、2級、1級かな。
そうそうそうです。はい。
で、一番レベル高いやつが一番、正解率が高かったですね。
逆に？
逆に。
3級よりも1級の方が簡単だったみたいな。そうそうそうそう。
なんか歴史とか政治に関することが1級は出るんですよ。
3級は逆に何が出るんですか？
なんか生活に関する。
あ、なかなかね。
そうそうそう。
生活は、
あんまりやらないでしょ、学校とか。うん、だから、3級か2級かな、結構難しかった記憶があります、
ね。
そして、なぜか、サーヤが持っている。
せっかくですから？
なぜか、鈴木さんが、江戸県のですね、申し込み、書類と。
はい。ちょっとね。
問題？
問題も。
試験、テスト問題みたいな。はい、
お試し問題。
あ、これじゃあ出してくださいよ。
いいですか、はい、皆さんも一緒に。
皆さんも一緒に考えてください。
は
い、
じゃじゃん。 文化元年1804年、うん、
はい、
紀伊の国の医師花岡清舟が60歳の女性に世界で初めての全身麻酔手術を行いました。
はい、
この時手術された患者の病名は何でしょう。
知らねえ。
これね、普通4択なんで、はい、1234とかじゃないですか、はい、じゃなくてなんといろは2で答えます。
おお、さすが江戸っぽい。
い、乳がん、
はい、
ろ、胃潰瘍、
はい、
は、腸閉塞、
はいはいはい、
に、胆嚢炎。
全然わかんない。これ何級の問題これ。
これはですね、まあ、特に指定書いてないので、ひょっとすると3級かもしれないですね。
難しいですね。
はい、
皆さん考えましたか。
でででで、
世界で初めての全身麻酔手術を行った、患者の、うん、その時の病名ですね。乳がん、胃潰瘍、腸閉塞、胆嚢炎。
はい、
これあれじゃないですか、腸閉塞じゃないですか。
ブブー、
答えは
胃がん。はい。
全然わかんねえよ。
これね、清舟は動物実験成功の後、自ら志願した母と妻を被験者として人体実験を行ったと。
うわぁ、すごい。ただね、あの、受験費用が結構ね、
うん、
結構私の財政を圧迫するんで、
そうですね、
必ず合格したい。ちなみに、はい、笑っちゃったのが、
はい、
1級かな、あの、1級のさ、合格率調べた。
調べてないです。
確か 0.7% とか。
うわぁ。
確か 1% 以下。
それ、気象予報士よりも低いかもしれ
ないですね。いや、めちゃくちゃ難しい。
はい。
で、3級とかは、確か半分ぐらいかな。まあ、これぜひ皆さんウェブで調べていただきたいんですけど。
うん、そうですね。江戸県で出てきます。
江戸県で。
はい。
受けましょう、みんなで。
妖怪雑誌ラジオ。
つくもや。
妖怪の名前、漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら、妖怪名 IME。 妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、産めだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪散歩のコーナー。
イエーイ、妖怪散歩。
はい、これ実はですね、私が、今年度、
はい、
4月からですね、
はい、
東京の都内のですね、妖怪スポットを巡るという企画をやっておりまして、
はい、
こちらは今月はですね、世田谷区を巡ろうという、趣向になってますんで。
ずいぶんと、ハイソな。
ハイソですよ、はい、本当に。ハイソな世田谷区に実は、うん、妖怪じみたスポットがあるということでですね。
意外ですね。
はい、有名なのは下北沢の、
うんうん、
天狗祭りってあるじゃないですか。
あります、あります。
あそこのお寺行ったりですとか、
はいはい、
あとは招き猫で有名な豪徳寺ですね、
はい。
行ったりしようかなと思って。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで、毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑誌ラジオ。
水木しげる漫画大全集のコーナー。さあ、今月も出ましたよ。
はい。
水木しげる漫画大全集。ね、2冊出ました。これがですね、水木しげるの貸本漫画集1。
はい。
ロケットマン他。
ロケットマン。
はい。そしてですね、悪魔くんです。
悪魔くんはもうね。
はい。これはマガジン版の悪魔くんですね。貸本版とは少し変わってるんですけれども、この2冊がですね、今月出ました。
はい。
で、私がですね、もう一押ししたいのは、悪魔くんでございますけれども、
うん、
ですごいのがですね、
はい、
これはいろんな雑誌というか、まあ、別冊少年マガジンとか、
うん、
マガジンとかに掲載されていた特集記事みたいなものも載ってるんですよ。
はい、
すごいのがこの絵物語、テレビ絵物語悪魔くんっていう、うんうん、もうこれ絵本みたいな、
あ、本当だ、文章がちゃんと書かれてるんですね。
そうそう、漫画じゃないじゃんっていうのが入ってるんですけど、うんうんうん、
はい、
これの構成梶原一騎がやってたんだとかね。
梶原一騎、
これは明日のジョーとか、
はい、
タイガーマスクの 原作者。あとは空手バカ一代とか、はい、いわゆる格闘技ブームを当時巻き起こした人なんだけど、だから多分その前かな？
そんなスポコン系な方が実はやってた。
その時期に、だから要するに原作者って脚本家みたいなものじゃないですか、漫画原作者って。だからこういう文、はい、文筆系の仕事もやってたんだなっていうのがここでわかると。
へ
ぇ、悪魔くんファン以外もね、はっと驚くシーンがあって。で、悪魔くんっていうのは読んだことありますか？
いや、私、漫画よりも、やっぱアニメ。
ああ、アニメ。
はい。
アニメでも悪魔くんありまして、うん、いろんな悪魔くんいるんですけど、基本的には、うもれぎくんっていうのと、山田くんっていうのと、松下くんっていうのがいて、
はい、
3種類あるんですよ、悪魔くん。
へえ。
で、一番初めの歌詞本版、一番ダークなノリの時が松下くんで、はい、で、このマガジン版の、いわゆる当時特撮の悪魔くんがテレビで作られようとしてたんですけど、はい、それに合わせて書かれたのが、この悪魔くん。
歌詞本
版じゃない。
版じゃなくて。
マガジン版って。
もうちょっとこう、まあ、優しいというか。
もうちょっと新しいというかね。これはマガジン版。まあ、いわゆる通称マガジン版の悪魔くん。で、もう一個はボンボンでやってた、アニメに合わせて作られた、うんうんうん、悪魔くんですね。
へー。
で、これはマガジン版なんですけど、もうね、水木しげる先生の、あ、このギーギー言ってんのは、これ漫画全集の音ね。
新品ですからね。ついついこう、ギシギシ
言っちゃうんですけどね。これですごいのが、ストーリー展開は、まあ、悪魔のような、天才的頭脳を持った悪魔くんが、悪魔を呼び出す力を。
悪魔くんって
悪魔じゃないんですよ。人間ですよ。
そこからでした。ごめんなさい。
悪魔くんは、悪魔的頭脳を持った、少年で、
なるほど。
頭が良すぎて、もう小学生なのに、いろんな勉強を極めすぎて、悪魔の呼び出し方まで勉強して、
すげえや。
で、ファウスト博士のアドバイスのもと、
はい、
悪魔を呼び出すんですよ。
うん、
この話、ね。
エロイムエッサイム。
そう、ね、エロイムエッサイムって魔法人書いて。
歌いたくなっちゃうぐらい、
ね。もうダメですね。
ダメですね、まあ、著作権的にね、
はいはい。はい。それでですね、すごいのが、はい、このファウスト博士っていう、はい、ゲーテかななんかの、うん、小説から名前取られてる、
ね、はい、
ファウストさんが、救世主となる少年を探していて、300年以上生きてるんですよ。
はい。
で、それが、
ファウスト博士が。はい。
その理由がすごくて、あなたはまさか300年前、悪魔を呼び出されたうむ、そうじゃ。世界が一つになり、誰もが幸福になれる国を作るのに役立てばと思って、気力で生きてきたのじゃ。
気力かよ。
気力かよっていうね。
強い。
すごいでしょ？
すごい。
で、ファウスト博士は悪魔くんのね、悪魔召喚の手伝いをして、
はい、
亡くなってしまうんですけど、これ悪魔くんに、共通して登場する有名なセリフなんですけど、はい、現世は夢となり、夢は現世となる。
え？
要するに、この世の中、今の苦しい世の中が夢になって、
はい、
夢のような国が現世になるっていう言葉をね、
はい、
よく悪魔くんは話すんですけど、
うん、
このキーワードが出てきて感動する。ファウスト博士が、死の間際にね、
はい、
現世は夢となり、夢は現世となるって言って死ぬんですよ。で、
はい、
ここで悪魔くんのリアクションがすごい。なんという風変わりな死に方であろう。めっちゃいきなり解説しだすって。
そう。わーんとかじゃないんです
よ。じゃないんですよ。なんという風変わりな死に方であろう。
ね、
冷静でしょ？冷静でしょ、
はい、
めちゃくちゃ面白い。こういうね、やっぱ言葉のセンスっていうのにハマってきますね、
うん、
水木しげる先生は、うんうんうん。だからね、ぼーっと読んでるよりもね、ちょっと突っ込みながら入れるとね、
確かに。突
っ込み入れながら読むと面白いと思いますね。うんうんうん、なんか、百名の子供が学校にいきなり、学校の席に座ってる話とか。
え？百名超可愛いですよね。
百名超可愛いんだけど、いきなり小学校行ったら、百名が座ってんですよ。
え？
学習机に。
はい。
で、みんなのリアクションが、
うん、
すごいなんかのほほんとしてて、面白いんですね。
もしクラスに100名座ってたら私もう絶句ですけどね。
いや、えっていう。
はばばばばって。
なるじゃないですか。
はい。
で、情報屋の机に変な奴が座っているぜ。こいつ字が読めないんだな。こいつお化けと違うか。どうして情報屋の机にいるんだろうってね。受け入れてるっていう。
優しいみんな。
そうそうそう。帽子かぶってね。100名の子供が。めちゃくちゃ面白い。このね、はい、悪魔くん、ぜひね、皆さん読んでいただきたいのと、うん、今回のはですね、資料が非常に、充実してまして、
はい、
カラーイラストなどがですね、バンバン収録されている。で、びっくりしたのがですね、はい、10年以上前かな、アルフレックスっていうメーカーがですね、
うん、
悪魔くんとメフィストローのこのですね、コンビのフィギュアを出したんですよ。うん、で僕もこれ持ってるんですけど、
はい、
そのパッケージイラストまで収録されているっていう。これすごいんですよ。悪魔くんがメインのはずなのに、 悪魔くんは普通のソフビで、メフィストの方が、あの、服が布でできてたりして、
贅沢。
メフィストがメインじゃねえか、みたいな、あの、2体セットの、あの、ベースがちゃんと魔法陣になってるね、フィギュアがあったんですけど、そういうのも入ってまして、あとは、水木しげるファンには、はい、おなじみのですね、妖怪図鑑とかに出てくる雪女の絵が、はい、実は悪魔くんの特撮版の第18話の怪奇雪女に合わせて描かれた絵だったっていう話とか、あの、水木ファンにはたまらない、うんうん、資料になってます。で、特撮版の悪魔くんも、はい、まあ、人気が当時はあったんですけど、うんうん、白黒なんですけどね、この当時は。うんうんうん、ちょっとした豆知識ですごいのが、
はい、
当時のこの実写版の悪魔くんの、悪魔くんの同級生の、これですね、情報屋の役で、
はい、
3話以降、塩谷幸三さんが出てる。わかります？
塩谷さん、
あの、声優さんで、
うんうん、
あの、魔人ブーの声やってる人、ドラゴンボールの。
クッキー起こせ。
そう
、はい、
怒ったぞカチーンっていうね。
はいはいはい、はい。
あの人。
わかります
か？あの人が子役時代に出てたっていう悪魔くんに。
子役時代からやってらっしゃるんですね。
で、一回引退したらしいんですけど、ね。
あ、そうなんですね。
その後帰り咲いて、もう、大御所声優になられてる。塩屋さんのこういうね、ディスコグラフィー的なものもちょっと見れるという。だから当時の悪魔くんのキャストは、ね、うん、これ、悪魔くんのお父さん役が、あの、三遊亭演歌師匠ですかね、今の。もう、
落語家の世界から。
そう。落語家の世界からも、あの、演歌師匠が歌やっ子という、まだ名前だった時に、お父さん役で出てるとか、結構この、悪魔くんの放映データまでね、
あ
の、載ってますから、毎週木曜日の7時から7時半にやってたんだってね。
そうなんだ。
そうなんです。これはね、非常に資料的価値が高くていい本でございます。
はい。
語りすぎだろうがっていうね。
ちょっとね。
で、悪魔くんの方は、これはもう本当に2350円税別ですから、うん、これは買った方がいい。そして、
はい、
ロケットマン、これも2100円税別ですけれども。
初めて聞きました。
これ水木しげる先生の漫画デビュー作です。
いやー。
ロケットマン。
なんかこう、アメリカンコミックみたいな。
そう。ぶっちゃけちゃうと、
はい、
スーパーマンです。
おって言っちゃった。
ロケットマンね。表紙はね、はい、ロケットマンっていうタイトルで。はい、
赤いね、タイツに青い
マントつけて、はい、胸に R、ロケットマンの R になってるんですけど、はい、作中では普通に胸に S って書いてあります。
おっと？
君はスーパーマンだな。テレビから抜け出したのか。お前のふるさとはアメリカだろう。帰ったらどうだ。ロケットマンだ。黙ってついてこい。
ね、潔い
でしょ。スーパーマンって言われて、ロケットマンだ。黙ってついてこいっていうのに、漫画の中では胸に書いてあるのは S だからね。
まさかのね。
スーパーマンの S ですから。このロケットマンが急に登場するあたりがものすごく熱い。
すごい。
で、あとはプラスチックマンっていうね、これもアメコミテイストの漫画ですとか、はい、水木しげる先生は漫画家に、本当にね、紙芝居師から漫画家さんになる、この初期の漫画が入ってますんで、
へ
ぜひね、買っていただきたい。要するにね、9月のね、
はい、
水木しげる漫画大全集のこの2冊は、
うん、
もう買った方がいい、本当に。
はい。
すごいです。すごい。で、悪魔くんの、後書きという、後書きの解説は、悪魔つながりで永井豪先生。
これはもうね、私もデビルマン持ってますよ。
そう。
はい。
あのね、永井豪先生を水木しげる先生が引かせたっていうね。素晴らしいエピソードが載ってますから。
うわー、気になるそれ。
引かせたっていうね。
何言っちゃったんだろう、また。
はい。ぜひね、皆さんチェックしていただきたいと思います。
はい。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。